ようございます。高原剛一郎です。さて今日でこの番組は400回目を迎えます。今まで一度も途切れることなく続いたのにはいくつか理由があります。その一つは、実は内容的にはいつも同じことを語ってるからです。毎週毎週言ってることは同じなんです。何でしょう？それはイエス・キリストによる救いです。キリストはあなたが罪と死の恐怖から救われるために必要なことを何もかも成し遂げてくださった方です。私はこれからもこの内容を変えるつもりはありません。キリストにこそ全ての解決があると確信しているからです。さて今年2007年はゲーテが亡くなって175年目に当たるそうです。ゲーテっていう人は才能と天分の塊のような人なんですね。詩人であり、作家であり、舞台監督であり、哲学者であり、自然科学者であり、政治家であり、ワイマール公国の総理大臣でもありました。しかもどのジャンルについても第一人者となった人物です。ところが彼は晩年に自分の生涯を振り返ってこう言うんですね。結局私の人生は労苦と仕事以外の何者でもありませんでした。75年の人生で本当に楽しかったのは4週間もなかった。私の人生は毎日転がり落ちそうになる石を絶えず押し上げているようなものだったのです。あれほどスケールの大きい仕事を成し遂げた人でも幸せじゃなかったとするなら、一体誰が幸せになれるんだろう、そんなことを考えてましたら、我が家の末っ子が学校から帰ってきました。そして私は幸せやって言うんです。なんでと聞きますと、今日サキソフォンで上の実が出たって言うんですね。幸福とか感動というものは成し遂げた仕事の大きさでは測れないようですね。どんな大きな成功を収めても当たり前だと思うとあんまり嬉しくありません。しかしどんなに些細な出来事でも当たり前じゃないことが身の上に起こったんだと思えるときには感動するんですね。感動的な人生とは、いかにドラマチックな経験をするかではなく、どれだけ当たり前じゃない特別な恩恵を受けているかに気づくことができるかどうかにかかっているように思います。私は先日、自転車の空気が抜けてしまったので、馴染みの自転車屋さんに持って行きました。店の A さんは虫ゴムを変え、空気を入れ直し、ブレーキの調整をした後で、はい、出来上がりと言って、料金取らないんです。これぐらいサービスしておくよと言って、無料で修理してくれました。私はとても嬉しくなったんですね。ただで修理してくれたからです。ところで、私たちは毎日毎日、ただで修理してもらっていることに気づいていますか？何を修理してもらってるんでしょう。体です。3年前、私は爪がめぐれ上がりましたが、今は元通りになっています。2年前、やけどしましたが、すっかり治ってます。去年、突き指しましたが、今は何ともありません。今年の夏、蚊に食われた後をかきむして血が出ましたが、今は跡形もありません。私たちの体は毎日毎日新陳代謝と免疫システムで保たれているんですね。私たちの体の中にある自然治癒力が怪我に対しても病気に対しても元に戻してくれるんです。このシステムを作った方は神です。私たちは神様に毎日ただで自分の体を修理していただいているんですね。それなのに生きていることがあまり嬉しくないならば、それは生きていることが当たり前になってしまっているからではないでしょうか。あなたは生きているのではなく生かされているんです。あなたを生かそう生かそうとしている方がおられるんです。この方こそあなたの作り主である神様です。この神の愛の真骨頂について聖書は次のように語っています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。 あなたを作られた神様が愛そのものであることをどこで知ることができるでしょう。世の中の不公平や混乱を見ていても、神様の愛はわかりません。この世の混乱は神から離れた結果であるからです。神が愛であることの紛れもない証拠は、イエス・キリストが来てくださったということでわかると聖書は語るんですね。どうしてキリストの到来でわかるんでしょう。ここに神様の大きな犠牲があるからです。今から26年前、イスラエルの空軍 F-16 の8機連隊がイラクの核施設を破壊したことがありました。当時サダム・フセインは核開発に全力を傾けていたのです。その核施設が稼働する直前、イスラエルの空軍機がイラクに侵入し、ピンポイント攻撃を成功させたんです。ところで、この飛行連隊が出陣する前、当時のイスラエル参謀総長、ラファエル・エイタンという人物は、作戦参加者に特別訓示を語ったのです。作戦実行にあたって、私から諸君に一つ約束する。だから、諸君も一つ約束してほしい。毎日諸君が撃墜され、捕虜になった時には、我々はあらゆる手段を使って救出に動くということを約束する。だから諸君らも一つ約束してほしい。毎日囚われの身となった時には、知っている情報を何もかも喋ってくれ。英雄になろうなどと考えないでほしい。拷問を耐え抜こうなどと、思わないでほしい。我慢しないで、知っていることは洗いざらい、全部喋ってきてくれ。そして、無傷で帰ってきてくれ。私たちは諸君に、五体満足で帰還してほしいんだ。イスラエルの参謀総長は、この任務に就くことだけで、十分危険を犯した犠牲的行為だと評価していたのです。だから、ダメージを受けることなく、無傷で帰ってきても十分英雄なんだって言ったんですね。しかし、神がご自分の一人子をこの世に使わす時の任務は、何パーセントかの確率で危険な目に遭うという任務ではなかったのです。行けば必ずひどい目に遭うことが確定している任務でした。いや、全く傷のないキリストが、肉体的にも、霊的にも、極限のダメージを受けることによって、初めて達成される任務だったんです。神から離れた罪人に、永遠の命を与えるために、ご自分の身を十字架の上で引き裂いて、神の裁きを身代わりに引き受けてくださったんですね。1940年、全米で最も盛んなレジャーは、鹿狩りでした。ハンターが野生の鹿を仕留めるということが大流行してたんですね。動物愛護協会がどんなに反対しても、このレジャーは毎年拡大するばかりであったのです。この1940年には1200万人ものハンターが鹿狩りの漁に出ていたんです。ところが、1943年には鹿狩りハンター人口が5分の1の250万人に激減したんですね。一体何があったんでしょう。その前年、1942年にディズニー映画のバンビが全米で大ヒットしたんです。ハンターに母鹿を殺された小鹿のバンビが苦労しながら成長する映画を見た全米の少年少女たちはお父さんに強く願ったんです。お父さん、お願い、鹿狩りをやめて、僕たちいい子になるから鹿狩りをやめて。子供たちの強力な懇願にお父さんたちは思いとどまったんですね。キリストは十字架の上で全身血まみれになりながら、お父さん、父よ、罪人を許してくださいと懇願してくださったんです。私の命と引き換えに罪人を許してくださいと懇願してくださったんです。これは愛です。かけねなしの本物の愛です。どうぞ、この十字架のキリスト、蘇ったキリスト、今あなたのために取りなしているイエスキリストをあなたも信じてください。心からお勧めしたいと思います。